おはようございます。
おはようございます。
13分聞くだけでできる集客しないで売り上げ9倍営業法、インタビュー役の秋田俊也です。今日も、
はい、
営業コンサルタントの木戸和俊さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、前回ちょっと、はい、今日のテーマをこう多分、多くの方がどういうふうにして木戸さんが、
はい、
あなたレターというこうオリジナルね、ツールを作ったのかって、なんか聞きたくても聞けないっていうところがあったと思うんですけど、
そうか、もう何でも聞いてください。もう遠慮しないで。多分
それで、今日はですね、
はい、
そのまあ、この番組のタイトルでますけど、
はい、
集客しないで売上9倍ツール、
はい、
あなたレターは、
はい、
なぜ生まれたのかっていうところで、
はい、
そこについて、こう、
はい、
ちょっとどういうところから、どういう視点から生まれたのかっていうのが分かると、すごく腑に落ちると思うんですよね。
はい、
それのところをこう、はい、お聞きしたいなと思いますので、
あ、 ありがとうございます。
あ
の一番がね、あの、まあ、リフォーム会社時代に、まあ、その集客しないで、ね、売上9倍になった、このニュースレターになったっていう話はお伝え
してますよね。
でまあ、コンサルタントになった時もですね、もうニュースレターさえ、ね、やってればもううまくいくもんだと、そう思ってあのコンサルタントになったんですね。
ああ、ニュースレターやったらうまくいくだろうと、
もうこれだけやってればもう全然もう問題ないみたいなね。
あ、
コンサル簡単みたいない
う認識があったんですね。
まあ、それだけ自分にとってもね、うん、インパクトが大きかったんですよね。
うんうんうん、
それでまあコンサルタントになって、でまあ初のセミナーをやった後に、あ、違うかな、その前かな、その前にこう相談、電話相談が あるリフォーム会社の人からありましてね、でその方の相談、いろんな相談をしてたらですね、ニュースレターをもう5年も出してるんですね。で5年も出してるのに全然売り上げ上がるどころかね、どんどんどんどんもう売り上げが下がってるという話を聞いて、えっと思ったんですね。私の中では、ね、ニュースレターさえ出してれば売り上げ上がるものをね、この5年、私はまあ1年半ぐらいだったんですけど、だ全然先輩ですよね。それで困っちゃってね、5年出してるのに売り上げ上がんない、どうしてですかねって言われて答えられないんですよ。
あ、答えられない、
5年も出したら絶対ね、反応あるもんだと私は思ってたんでね、それがないっていうんで、ないんですかみたいなね。
予想外の質問だったんですね。
それで予想外でね、やばいなと思ってね、こらコンサルタントになってやばいことを俺しちゃったなと思って、それでまあちょっとその時は即答できないですから、ちょっと時間作るために、それはじゃあ送ってください。これで時間稼げたなと思ってね。それでまあ送ってきたのを見て、なんとかね、なんかまあどのこの言えばいいやと思ったんですね。そしてね、それ送られてきたらね、またさらにびっくり、私が作ってたニュースレターより全然いいんですよ。
いいのに反応がない、
パッと見た感じね、全然良くて、うわ俺が作ったのより全然いいよと、やばいなと、まあ、アドバイスのしようがないですやばい、うわなんて言えばいいかなと思って、もう悩みましたね。一瞬も、あ、もうコンサルやめた方がいいのかなと。
じゃあその時は分かんなかったんですか。
いや全然分かんないですね。それでパッと見てね、すっごい立派なんですよ。でそれでちょっとね、落ち着いて、ちょっと文章全部読もうと思ったんですね。で読んでね、分かりました。
読んでて口に出してってことですか。
いや、あのこう普通に
文字を読んで、
文字を読んで、まあ、どんなこと、最初はもうパッと見た瞬間で立派だから、自分のよりデザインとかね全然綺麗なんですよ。うわ全然俺のあなたれた見せられないなこの人にはなと思うぐらいいい、かっこいいニュースレターですよ。だけどもそれをこうちゃんと見たときに、あ、よかった もう穴があった
違いが分かったんですか、ええ、どういうところだったんですか。
それがですね、ええ、まあそこからこのアナタレッタという名称ができたのは、うん、やっぱそこからなんですけどもね、ええ、あなたを伝えないでね、ええ、あなたから解体にならないわけですよね、ええ、それがね全然その人のことが最初のただちょっと挨拶のところにね、ええ、ちょこっとその人のことが乗っかってるぐらいで、ええ、あとは全部このどこどこにドライブにドライブコースは何々がいいですよだとか、ええ、この時期なんだろうこんなことをすると、ええ、体の健康にいいですよだとか、ええ、そういう情報ばっかりなんですね、うん、お役立ち情報ばっかりですね、うん、あとはまあ商品のお役立ち情報みたいな、うん、全然そこにはその人が伝える必要がないもんなんですよね、うん、名前変えちゃったら別にその人でも誰でもいいんですよ。
という違いはあるんですね、ええ、
もう全然これじゃあね、ええ、だってあなたから変えたいって言われるためにね、このレターっていうのを出してるわけだしね、ただなるこう商品を売るんであればチラシでいいわけだから、チラシじゃなくてニュースレターを出すっていうのはあなたから買いたいって呼ばれるためにね、出すわけなので、それは全然そのあなたという人間がどういう人なのか伝わるような記事が何一つないですね、ないに等しいんですね。で顔もまあ似顔絵なんですけども、何でしたか、あの仮面ライダーの初期のゴーハヤトじゃなくてなんとかゴーゴーヒロシ
ゴータケシじゃなくて
ゴータケシか、あの人みたいにかっこいいんですよ。でも本人はね全然かっこよくないですよ。
あ違うんですね、
全然違うんですよ。それもだからそうこれじゃあ反応ないなってのが分かったんですね。でそれからまた違う人も、売り上げ伸びないとか、まあ、その方はニュースレターを3年出してるんだけど反応がないと、でその人を見たらね、全然あなたという人がどういう人なのかを伝えるものが何にも乗っかってないですね、でその人もいろいろこういやなんで自分の載せないんですかと、いや自分の載せたってしょうがないでしょうと、いやなんかでもね奥さんとどっか行っただとかなんかないんですか、って言うと、いやうちの妻とはね山登りとかね、この間も行ったばかりで、ああいいですねと、その話書いてくださいよと、でその話をこんなんでいいんですか、というのを、いやそれでもう騙されたと思ってね、やってみてくださいと、でやったら今までそういうニュースレターからお客さんのこう声がかかったとかね、一度もなかったのがね、それ載せただけでね、奥さんとこの間ねどっか行かれたんですかとか、お客さんから声がかかって、こんなんで声かかるんですね、と言ったところから、そこからこう始まりですかね、このアナタレタの始まりというのは、そこからいろんな人の見ると、みんな共通して、あなたと、あなたを伝えるというのはみんな抜けてるんですね、そこでこのなんかのこのニュースレターっていう名称がなんか悪いのかなと思ってですね、それでなんかニュースレター、一番大切なところが忘れない名称にしたいなって、だんだんそんな気持ちになってきたんですね、まあ、それがこうね、やっぱりあなたを伝えるっていうのはこれ重要だから、これ絶対外しちゃいけないなと、それをキーワードにね、ツールの名称に入れようというので、それでこうニュースレターはやめましょうと、ニュースレターはやめてあなたレターにしましょうというようになったんですね。
はい、先ほどの、その奥さんとの山登りを、そんなことでいいんですかって、そのね、2番目の方がおっしゃるように、そのあなたを伝えることが、その些細なことでも含めて、それがいいっていうふうには、どういうところ、清さんはそういうふうに思えたんですか。
そうですね、まあ、さっきのね、やっぱりこう、あなたから買いたいって言われるのが目的ですからね。そのためにはあなたという情報を伝えていかないとそうならないわけですよね。
なんかいろいろ過去の体験の中でこうあなたを伝えることで、いや自分を伝えることで、こうなんか距離が縮まったとかなんか良かったみたいな、そういうなんかすごい、これだっていう体験はあったんですか。
多分それは、まあ私が営業ダメ営業マン時代にやっぱ社長に言われてた、自分を出すんだぞと。
あ、自分を出すんだぞと、
自分を出すっていうのはどういうことか分かるかと、ね、お前のこのトークっていうのはね、あの神々だよなお前はなと、で滑舌お前悪いよなと、それを隠そうとするなと。
あ、神々を、
もう神々は神々のまま出せよと。ろれつ回らないんだったらろれつ回らないのを隠そうとしないで、もうそれを見せちゃえと。そういうふうにこういつも言われたんですね。うん、それがお前という人間がどういう人間なのかが、ね、伝わるんでね、うまいとか下手だとか、ね、うまいから売れるんじゃなくてね、お前という人間性が見えるからね、あ、この人なんか神々でね、喋りうまくないなと、うまくないなという人間性を相手は感じたんだよと、いうことはずっと教わってたことなんですね。
でそれを実際そういうふうに、企業さんは隠さずにやられてたんですか。
そうですね、もうそういうのはまあ板についてましたからね、多分そこで多分学んだと思うんですよね、習得したと思うんですよね。
じゃその辺のところがこう、あ、神々でも伝わるんだな、
そうですね、それを隠そうとすることがうまくいかない、
うまくいかないよと、
最大の原因なんだろうというふうに言われたんですね。
じゃその辺はこう企業さん自身としても実感あったんですね。
そうですね、ですから私が初めて作ったニュースレターというのも、やっぱり自分を表現するようなものという意識はありましたよね。そういう、なんだろう、例えば二重冊子はいいですよというのも、いいですよというのは単なる知識だけじゃないですか、でも自分の体験がないですよね、そういうのはダメだなと、やっぱり自分の体験なりね、自分がやっぱ関わってこそ、まあ自分のオリジナルになりますしね、木戸という人間がそこに入るわけじゃないですか、必ずやっぱり自分が入ったものをこのレターに書いていこうという意識はありましたね。
そうするとその、お二人目のような体験、そのあなたを伝えてこう反応があったっていうあたりからあなたレターっていうことを、
そうですね、それともう一つは、結局そういうニュースレターさえ出せばうまくいくと思ってたので、私の明確なこう体系化したものがないわけですよ、ニュースレターの、ですので、私の中ではそのトークの方がね、そういう体系化されたものがあったので、本は2冊とも、ね、営業トークでしたよね、ところが営業トークというのはやったつもりなんですよ、言ったつもりなんですよね。営業とこうやってやったらいいですよとアドバイスしますよね、ところがうまくいかない人が圧倒的に多いんですよ、でそれは言ったつもりなんですね、木戸さんの言う通り言ったつもりなんですけどもと、でいろいろ話ちゃんと、じゃあ言ったつもりっていうのはじゃあどんなふうに言ったんですかと聞いてみると、私がアドバイスしたのと全然違ったものになってるんですね、でみんなそうなってるんですね。でこれはやっぱり同行するわけにいかないですからね、なんかいい方法ないのかなと、いうことをずっと突き詰めていって、あと今度ニュースレターの方もニュースレターじゃないよな、あなたレターだよなと、だけどもこれも4ページもね、あって、なんかこれじゃ長く続かないよなと、もっとシンプルでうまくいく方法がないのかなっていうのがずっとそっちも考えていたのと、でこのどうしても営業トークっていうのはどうこうできないんだよなと、それでまるでその訪問、この2つが合体したようなものっていうのがなんかできるんじゃないのかなと、それがまあだんだんこうあなたレターになってきて、全然そのニュースレターと全く違う概念のツールにだんだんなってきたんですね、もうペラ1枚でもういいだろうと、でこれも本当にクライアントのおかげなんですよ、クライアントがやっぱりそういうこういうのをちょっとねやってみようと、これだって1ページだったらできますよねと、そういうのをこう面白がってやってくれる人がいて、で面白がってやってくれたらそれで反応があったりとかね、だんだんそういうじゃあ何を書いたらいいのか、何をどの順番で書いたらいいのかっていうのも、だんだんその訪問した時と同じになってきたんですね。ピンポンと訪問して、こんにちは、丸々会社の企業ですって言いますよね、それと同じように、ね、あの名乗り文というのも、ね、こんにちは、ね、うんちゃらこんにちは、木戸和俊です、あれも必ずやっぱ挨拶しますよね、それと同じにしようと。ただトークと その文字との違いというのがね、トークの場合はこんにちは木戸です、と顔でね、その人の人間性が伝わりますよね、笑顔で言ったり、言葉のニュアンスで、ところが文章は伝わらないですよね、こんにちは木戸和寿ですという名前が分かるわけですよね、挨拶したな、名前だなと、そこにこんにちはうんちゃらこんちゃらって入れたら、その人の人間性がなんか伝わるなと、よりこうなんか飛び込みしてるのとね、お客さんとか訪問してるのと同じニュアンスになってきたな、あ、これだと私の中で営業トークというのとレターというのがなんか合致したんですね、あれはね。それでまあこう本当にクライアントとね、試行錯誤ですね、もうここ直してじゃあちょっとこれやってみてというのを繰り返しながら、まあ反応あるないもあるんですけども、作りやすいかどうか、あとは続けられるかどうかとかね、そういうのをずっと見ながら、本当それの試行錯誤をかなり繰り返しましたね。それであなたレターがこの、挨拶だけでも売れてしまう営業法というので、あれもまた本にすることによってさらに体系ができて、まあ今の本当にこの大元の、ね、形がもうできたといういきさつですね。
なるほど。そうすると、営業トークと一つは同じように紙の中で笑ったり、でそれで写真を笑顔にしたりとか、
そうですね、
言葉もなんか、なんでこんなあの名乗り上げが来るのかっていうのも、ニコッとお客さんとがしてもらう、お客さんにニコッとしてもらうためって、
そうですよね、
会話のような、
そうですね、
をそれをこの中に生かせないかっていう、それとそのあなたを伝えるっていう、
そうですね、
神々でもいいから隠すなっていうのがマッチングしたっていう、
そうですね、
合体したと、
そんなわけなんですね。
そういう奇跡のなんかですね、こうものが、だってあまり営業トークをそのレターになんていう、そういう発想ってないし、木戸さんのメルマガ自体もなんか喋ってるように聞こえるっていうのもそういうところなんですかね。
そうですね、そういうのもありますよね、あとはとにかくやっぱりね、もうクライアントのおかげですよ、みんなが実践してもらってね、でその実践のも報告をくれて、あ、そうでしたかと、ね、うまくいきませんでしたという報告もあれば、うまくいきましたと、両方ありますよね、でやっぱりそういったうまくいかないっていうのは、じゃあ何をやったらいいのかなとかね、そういうのやっぱりこう本当にこう何度も繰り返しながらね、やり続けてきてくれたクライアントのおかげですね。
なるほど、
はい、
それがこう、あなたレターという形で、
と誕生したわけです
ね。誕生したということなんですね。
そうなんです。
いや、私もなんで営業トーク本の人が、あなたレターなのかっていうのが、よく分からなかったんですけど、でしかもその営業トーク本はなんかいっぱいいろんなこと書いてるじゃないですか、で片一方のあなたレターはシンプルで、それがこうそこにエッセンスが反映させられてるって言われても、似て非なるものって思ってたんですけど、お客さんのところに訪問してる時と同じようにこう、踏んでるってことですね。
そうですね、
なるほど。いや、だいぶ案内された誕生秘話が今日で、ね、見えてきましたので
、ありがとうございます。
やっぱりそこのポイントは自分を隠さないで出すっていう、
そうですね、
ところがすごく大きいんですね。
そうですね、
いや、初めて今日この話聞かせていただきました。
そろそろは、ありがとうございます。
貴重なお話、
ええ、
ありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございます。
次回ですね、これ私前からちょっと聞きたいなと思ってたんですけど、
何でしょう、
このいわゆるダイレクトレスポンスマーケティングとか、いわゆるマーケティングっていうようなことをおっしゃってる方と、木戸さんがおっしゃる、集客しないで売上9倍、引き寄せ営業、これなんか似てるんですけど、でも感覚としては、あるところに行くと全く似て非なるものだっていう感覚があるんですよね、その違いが私にはこう、分かるようで分からないので、こうダイレクトレスポンスマーケティングとね、木戸さんの引き寄せ営業は何が違うのかっていう確信に次回
素晴らしい いい質問ですね。
迫りたいと思います、
ね、はい、ね、
また次回よろしく、
こちらこそよろしくお願いします、
それでは、
はい、
さよう、
おなら。